はようございます、こんにちは、こんばんは、ということでライオンです。ラジオ押しは押せるときに押せ第10回です。はい、はじめましての方、はじめまして、ありがとうございます。たまたま聞きに来たよという方、この記念すべき回へようこそ。あれ、ちょっと待って、マイクが止まらない。はい、第10回です。おめでたいですね。はい、本日は収録日的にいくと、12月20日木曜日、まあ、時刻は現在1時半過ぎたところですね。はい、でこの台本を作ったのが、12月1日の、まあ、深夜ですね。公開は24日か25日を予定しております。24がいいかなと思ってるけどね、今は。企画のその録を聞いて、そのついでに押し寄せをちょっと振り返って聞いてて、第2回の11月1日公開の押し寄せでクリスマスの話してるんですよね。それ聞いたら日付超えてて月変わったなーって思ったらしくて、まあ、12月1日なんでね、12月じゃん、クリスマススペシャルをやろうと思って作っております、この台本、ということにしてくださいって書いてますね。ここは読まないで、いや、そこまで書かなくてもいいわ。しかも今自分もそこまで読まなくてよかった。はい、ということでこの回が、さっき言った通りクリスマスイブか、クリスマスに、配信されてるはずなんですね。誰かクリスマスプレゼントをください。この番組は私ライオンの推しを推しまくろうというコンセプトのもと、ディズニー、ジャニーズ、スマホゲームなどなど、いろいろなジャンルの推しを紹介していくほのぼのラジオです。はい、ということで今日のジャンルはこちら、じゃじゃん、第10回唐突記念スペシャル、イエーイ。はい、スペシャルをやります、特番です。Q ラインっていう番組で七夕スペシャルをやった時は、通常回よりも短いっていうパターンのボケをかましたんですけど、同じボケやっても面白くないので、普通に拡大スペシャルみたいな感じのことやります。多分、予定は。拡大しようと思ってる。で、クリスマスっていうことで、もう私たちは多分、冬休みなんですよね、冬休み。まあ、いつも通り、クリスマスの話題とはってなりまして、思いつかなかったんですよね。もう、クリスマスの話で一本いける？いや、ちょっと、しかも特番だよ、難しくないってなりまして、ディレクター判断がそういう形になりまして、もう冬休みなので、クリスマス年末スペシャルでよくないですか？もう年末も一緒ってことにして、総決算スペシャル。で、総決算だから振り返り？で、振り返りだから、まあ、難しく言うと解雇？懐かしむ。で、だから解雇中じゃんってなったのでなったらしいので、いろんなものの解雇中をしちゃおうと思ってますということらしいです。うん、この時点でね、話題がどんどん変わっていくのが決定したんですけど、いや、でもクリスマスと年末一緒にしてもいいですよね。We wish you a merry Christmas and a happy new year ですよね。一緒一緒。今ちょっと最初真ん中ガンって省略したけど、あれ、ひいらぎかざろうってみんな歌ってるんでしょ。今バックの音楽と全然違うんじゃね。あ、ちょっと思いつかないわ。まあ、それの話もしますね。はい、ここからは台本がほぼノープランらしいですね。ひどいですよ。解雇中っぽいことしてくれ、とりあえずクリスマス話から始めるって書いてますから、空欄。はい、何の話からしようかな。クリスマスだよね、クリスマス。クリスマスと言ったら、あれです。ザ少年クラブのクリスマススペシャルかな。 もうやったの？まだやってない？これから入るのかな？ちょっとその辺覚えてないですけど、解雇中なんで昔の話しかしません。いや、気が向いたら最近の話もするんだけど、ショークラのクリスマススペシャルといったら一番記憶に残ってるのはあれだ、ちょっと前の2015年くらいのクリスマスソングメドレーのジュニアのやつ、あれで、そう、さっき言った We Wish You a Merry Christmas をやってるんですよ。最初ジングルベルやって、 We Wish You a Merry Christmas をやってみたいな感じのメドレーがあってですね、ジングルベルは今のミスターキング、あのキング&プリンスのうちのミスターキングだった方の、うん、あれ今どういう感じで呼んでるんだろう、わかんないけど、ミスターキングの3人がやってメドレーなんでね。次がそのさっきから何回も同じこと言ってるけど、エナハッピーニューイヤーのやつを、今ハイハイジェットっていう、あ、ハイハイジェッツっていうグループがあるんですけど、ジュニアに、それがまだハイハイジェットだった時、え、まだハイハイジェットにもなってないのかな、ハイハイジェットの時かの、まだハバくんっていう子がこのグループにいた頃のメンバーでやってて、これ良かった。でその次がヒイラギ飾ろう、これを、これが一番好きなんですよ、これを一番覚えてる。あのクラスメイト J っていう、なんか一瞬あったグループがあってですね、そう、そういうジュニアのグループって日々どんどん新しくなっていくから、人を交代したりとかして、あのその時のグループに松井港くんっていう子がいて、でその子と今も、今ハイハイジェッツに入ってる、でラジオ番組も持ってる高橋優斗くんっていう子がセンター張ってて、あ、センター、あ、この曲じゃないけど、そのクラスメイト J の時にセンター2人で張ってって、それがかっこよくて、港くんをしてて、この時期だからヒイラギ飾ろうがすごい可愛くて、ういういしい感じがね。でこれのバックに、なんだろう、バックのバック、うん、クラスメイト J はわーってメインで歌ってて、それの周りを、あれの時ローラー履いてたかな、ローラースケートで履いてたかなんかで、ちっちゃい、あと結構昔からのジュニアの推しの林蓮くんっていう子がこっからメドレーに参加してて、でヒイラギ飾ろう終わった後、その次が暴れん坊じゃない慌てん坊のサンタクロースを、キング&プリンスの、プリンスの方の3人が出てきて歌って、でそこにもレン君いて、で最後クリスマスメドレーの最後がサンタが街にやってくるで、あの佐藤勝利くん、セクシーゾーンの佐藤勝利くんがセンターに出てきてやるんですけど、あなたからメリークリスマスっていうやつ、あれを、あの振りが可愛くて覚えました今やってたよ、見えないけどね。あとなんだろうな、メドレーには入ってないけど、あのセクシーゾーンつながりで、セクシーゾーンのクリスマスの曲って言ったらみたいな、セクシーサマーに雪が降る、え、これ冬の歌なのかな、いや、あれすごいいいよね、いい曲だよねっていうつながりで違う話に行こうかな、うちの、私の推しのジャニーズ WEST の方の話に行こうかな。あれ資料を作ったはずなのにいないな。ジャニーズ WEST が初ドーム公演をやったのがクリスマスなので、西から感謝届けます、それの話かな。それの時にクリスマスメドレーやってるんですよ、もちろんクリスマスだから。あのクリスマスメドレーでそのセクシーサマーに雪が降るをやってるので、ちょっとそれの話に変えていこうかな。あのクリスマスメドレー最初はシンデレラクリスマスから始まるんですね。あのウエストが西から感謝届けますでやったクリスマスメドレーは先輩たちの曲を取り入れながらっていう感じで始まるんですよ。 いや、これシンデレラクリスマスから始まって、花道をあの真ん中のメインステージに、センターステージか、センターステージに行くまでの道を、花道を白い衣装で7人一列になってバーって出てくるんですよ。すごいかっこいい。で、次がラブリークリスマスで、ここもあのその白い衣装で出てきてわーかっこいいってなったところに、あの神ちゃんと重岡くんがユニット曲をあの2人でやるんで、ふーってなりますよね。で、ショークラだとメンバーがバックについてあのがっつり踊るんで、バックダンサー、いやそれもそれでかっこいいけど、やっぱ2人だけのなんかすごいかわいい雰囲気っていうかはいいよね。で、ラブリークリスマス、ミラクルスターター未来ですのフレークス、あのこの曲知らなかったんですけどね、 V6 さんの曲だっけ。これここでキリコタが来るんですよ、桐山くんと小滝くん、あのウエス TV のユニット曲のユニットですね。いや、ここで出てたんだと思って、癖、声の癖が強い組で、この次もその今回のウエス TV のあのユニットと同じユニットで、流星順、藤井くんと寿太くんがあのお兄ちゃんっていう曲やってる2人がウィッシュ、嵐のウィッシュで出てくるんですよ。あのかわいい、本当にここ付き合ってるでしょみたいなで、これあの本人たちもかわいいけど、バックのジュニアもかわいくて、特に体勢がかわいい、体勢超かわいい。で、この次が、こっからがちょっと面白いんですよ。セクシーサマーに雪が降るやって、スノードームの約束ってなるんですけど、セクシーサマーに雪が降るをあのイントロのてててててて、あ違う、全然違う、ごめん、聞かなかったことにして、セクシーサマーに雪が降るをメリークリスマスっていう決め台詞だけ浜ちゃんがポップアップしない、普通にパンって出てきてメリークリスマスだけで吐けるんですよ。で、スノードームの約束が始まるっていう、あの DVD をも見てるんですけどね、あの DVD 見てるとお客さんの声も入ってるからあの浜ちゃんがメリークリスマスってすぐ吐けて次の曲のイントロが始まるから、みんなわーみたいな、あのもう終わりみたいなのが入ってて面白い。でスノードームの約束が流星じゃないか、重岡くん、仲間くん、小滝くんでやってバックジュニアもついててみたいな感じで、普通にのダンスがかっこいい、これもおしゃれになってる。で、次の曲かと思いきやまたセクシーサマーに雪が降るが始まって、これもまたもう一回メリークリスマスだけで、この元イントロももうちょっと省略されてメリークリスマスってやって、スノードームの約束がまた流れるんですね。この2回目のスノードームの約束 DVD になってるのだと、のんちゃんがアップになるとこがあって、小滝くんがのアップになるんですけど、それその顔めっちゃイケメン、すごい決めてる。で、また同じ分スノードームの約束は同じ尺でやって、で次またね、あの予想通りセクシーサマーに雪が降るを、今度はあのポップアップがあのステージ下から台を跳ね上げて、だからステージの中から飛び出してくるみたいな感じ、ジャンプして出てくるっていうポップアップっていう演出があるんですけど、それで浜ちゃんが出てきてすごいジャンプが高いんですけど、でメリークリスマスってやってスノードームの約束に入り、あのスノードーム約束歌うのかと思いきや、また同じ尺で歌うのかと思いきや、純太くんがもうええわって突っ込みみたいな感じになってくんですよ。なんかネタっぽくなるんですけど、ここあのポップアップで出てくるのが結構ね、いろんなグループ普通にやるんですけど、嵐とかもやってるのよく見るけど、高い、本当にジャンプ高い、なんか身体能力高いよねって言われてて、本編、メイキングでも浜ちゃんすごい高いから、それ注目、何回か見るよねそこでもうええわってスノードームの約束で突っ込まれて、 で、浜ちゃんちゃんとやれよみたいな感じになり、やっていいのってなって、セクシーサワーに雪が降るを今度ちゃんとやるんですよ。やっと普通に歌う。で、あの曲決め台詞がいいってさっき言ったんですけど、あのメンバー、セクシーゾーンのメンバーそれぞれ一人ずつ、今年の冬も一緒だよ I miss you とかってやるんですけど、一人ずつ決め台詞入ってるのをあのモノマネしてるの、浜ちゃんが。今年の冬も一緒だよ I miss you みたいな、あのマリウスの声が高い時期だから、それのモノマネしてたりとかしてて、ここ一番面白いで、なんかお笑い部門何パートみたいなのが終わって、ほんと浜ちゃん主役みたいな感じで、スノーに行って、これが流星とアキトくんとカミちゃん、すごい歌唱力が高いなって思う曲、多分これメンバーみんな好きなんだろうなと思って、こういう曲がっつり歌える曲って思って見てますね。で、この次がもう後半、10年後の今日の日も、これ関ジャニ∞の曲、本当にいい曲なんですよ。これあの神山くんは10歳で入所してるんですけど、ちっちゃい時にあのボーイズ、関西ボーイズ、あれはボーイズかな、ボーイズっていうグループに入ってて、それの中、その中でもちっちゃい子組の方だったんで、前3人みたいな感じになってて、あの H さんのライブで10年後の今日の日もの時にサンタの衣装を着て、あの一列目で踊ってて、でマイクも持たせ、ちっちゃいのにマイクも持たせてもらっててみたいな思い出の曲だと思うんですけど、すごいいいすごいいい曲なの、あれ。いや、なんかH さんの曲ってやっぱりいいよなって思える感じの演出になってて、でここからの、これもう最後なんですけど、クリスマスメドレーの最後に、あのカラフルマジックっていう、これジャニーズ WEST の曲なんですよ、まあ、自分たちの曲を持ってくるっていう、すごいクリスマスメドレーの最後にふさわしい曲だなみたいな、歌詞がいいんですよ。でこれでクリスマスメドレーでしたみたいな感じなんですけどね。西君の話はこんなもんかな。うん、あとあれ、あのアンコールで、西君のアンコールで、あの登場するとき、アンコールって結構みんな衣装変えるんですけど、あのサンタさんで登場してくれるんですよ。メンバーカラーのサンタ衣装を着て出てきてくれて、超かわいい。であれで花道を上重の二人がのダッシュするっていう場面がありまして、やばい、あれ死ぬ尊いよね、ああいうの本当にいいよ。なんか、うん、かわいいなって思う。こんな感じだ。次何の話しようかな。ジャニーズの話、あああれだ、10年後の今日の日もっつったらジュニアだよね。ジュニア時代の話にしようちょっとその西コンでジュニアコーナーもやってるんですよ。ジュニア時代の曲を、ジュニア時代ってあのジャニーズ WEST、 もともとジャニーズ WEST 7人で活動してたわけじゃなくて、あの何個かにグループ分かれてたので、まあいろいろあるんだけど、その昔の曲を、昔の衣装で、ほぼ同じ衣装でやってくれるんですけど、雨降り、あ、てかそのジュニアコーナーの最初導入みたいな感じで、動画なんていうの、映像が流れるんですけど、昔の映像がね、それだけでもみんな泣いてたよね。すごい。で、最初、ジュニアコーナーの一番最初の曲が、雨降りレインボーっていう曲で、これバットっていうグループ、中間くんと桐山くんが一緒にやってたグループなんですけど、 そういえば今日12月20日ってさっき言ったんですけどね、あの12月20日は一応バットの結成15周年だったかな、結成日なんですよ。おめでとうっていう感じで、これ雨降りレインボーが昔の衣装で、が本当に同じ昔の衣装で、水色の衣装なんですけど出てきてくれて、うわーすごいやばいみたいな感動、言葉にならない感動。いやでこの曲超感動だし、いやあのジュニアコーナーをやったっていうのは、そのこれ西コンがあった時のレ、あのどういう曲やりましたっていうレポが出るから、レポートが出るからツイッターとかで見てて、ジュニアコーナーやったって聞いてたし、なんかやるんじゃないかなって思ってたから。でもやるとしてもバットの2人はあの VIP っていう曲とかそういうのやるのかなと思ってたんですよ。盛り上がる系の曲、そういうのをや、あのその時期の関西ジャニーズジュニアを引っ張ってた2人だから盛り上がる系の曲やるのかなと思ってたら、しっとり泣かせに来やがったみたいな。いいよね。で、この次がステイゴールド。これ、ハマちゃんがソロで。うん、いろいろ、ハマちゃんは、うん、いろんなグループがあったんだけど、まあその辺の話はちょっとグレーな部分があるので、割愛し、で、ステイゴールドをハマちゃんが出てきて、でもバットがいたからバットはバックダンサーにつくんですよ。すごいいい、最高。ジャニーズ WEST の中での年上3人が、兄組がその3人なので、兄組が今揃ってるって感じなんですけど、もう歌ってるのがそのめっちゃ楽しそう。これ結構明るい盛り上がる系の曲なんですけど、みんなで踊れるよみたいな曲で、でハマちゃんの歌ってる、ハマちゃんソロで歌ってるから、あのドームの中でペンラが、ペンライトの色がみんな紫にしてて、すごい綺麗だった映像 DVD、 うん、すごいいいなと思って、兄組最高で、兄組が出てきた。で、ステイゴールド終わって、次が、彼らがセンターステージで、ステイゴールドをやって、したら、なんて言うんだろう、あれ、バックステージ？何？メインステージ、前の方にあるステージ。で、センターステージ、真ん中にあるステージ。で、後ろの方にあるステージで、から、セブンウエストが出てくるんですよ。で、やる曲がダイヤルアップ。いや、セブンウエストっていうのが、年下4人。うん。あと、神山くん、あ、でも、重岡くん、神山くん、藤井くん、小滝くん。うん、セブンウエストっていうのグループも結構いろいろメンバー追加とかあったけど、最後の方はとりあえずこの4人でやってて、最初くっついて立ってるんですよ。そのステイゴールドでやった後、カメラがパンされる時にみんなくっついて腕組んで立ってるのがすごい可愛い。で、この曲すごい神ちゃん可愛いんですよ。オラオラ系だった神ちゃんが、今丸くなった神ちゃんが曲をやるわけだから伝わらねえ。すごい可愛いし、あと懐かしいんですよ、ダンスが。ジュニアっぽいなっていうダンスで、だってこの曲やってた時みんな未成年なんですよ。あーすごい、今未成年だった人たちがみんな成人を迎えてやってるって思ってみる。うん。で、神ちゃんの癖で大砲打ちがちっていうのをなんかのコンサートの MC でやってたんですけど、何だったか覚えてないわ。うん、大砲この曲打てて最後に打てるんだけど、それを4人全員でやってるのが可愛い。ダイヤルアップの一番の見どころで、これで全員が一応元のグループ、昔のグループ時代の曲やって、この次がネクストステージ、あのお兄ちゃん組、兄組がさっきの3人が最初歌って、バックに年下組がつくっていう、セブンウエストが後ろにつくっていう、うん、本当に2013年とかはこういうスタイルをよく見るっていう感じの、あの バックの付き方でやってくれて、うわーってなる。ネクストステージはね、あのフェイクとラップがすごいいい曲で、そうみんなフェイクやってたりとかしてて、最近ダイヤルアップとかもそうだけど、今の関西ジャニーズジュニアが歌ってたりとかするんですよ。 CD 音源化してないので、この曲って一応まあ関西ジャニーズジュニアの曲みたいな感じになってるので歌ってるんですけど、うん、あーそれで、うん、この時期の方が好きだなっていう話をしようと思ったんだけど、それで言ったらネクストステージは BBV の黄金期だから、そう関西ジャニーズジュニア黄金期もあるので、そうバッド、ボーイズ、ベテランっていうグループが3グループあって、そのグループがなんかセンター張ってた時期が黄金期って言われてて、でその後ろにセブンウエストとかがいてみたいな、ナニキンがいたりとかしてみたいな時期が一番良かったなって思うね。でこの次がであれだ、うん、ジュニア時代の曲の一番最後がシルエット。うん、この曲だけを音源化したんですよ。ラッキーセブンっていうコンサートの時にミッションをやってクリアしたらなんかするよ、なんだったか忘れたけど、なんかするよってやったのに失敗してお願いし、失敗しちゃったからご褒美なしですってなったんですけど、お願いして後半のミッションでクリアしたらなんかあげるよみたいな、説明できない、なんか調べて。でファンが選んだ曲を音源化しますっていう、今まで音源化してない曲を音源化しますの中から選ばれたシルエットなんですけど、本当に音源化ありがとうっていう曲で、上重のパートを作ってくれてありがとうっていう曲、なにわ侍っていう舞台、あとなにわともえほんまにありがとうとか、何でやったんだっけ、うん、その辺の舞台の時、デビュー発表の舞台の時に神ちゃんと重岡くんのパート、部分お話のところで使う曲で、使った曲で、すごいいい曲で、この曲、うん、おすすめするしてる、この曲いいよね。そんなもんだ。あとそのジュニア時代の曲だったら、石子の話じゃないけど、あれだよね、少年たちの曲とかいいよね。少年たち映画化するんだもんね。映画化すごいなと思って、君にこの歌をやってほしい。約束の歌もいいな。約束の歌っていう曲があって、重岡くんがもうほぼなんか主人公みたいな感じで、その辺は進むんですけど、舞台の曲なんですけど、キャラメルボイスなの、本当にいい声、うん、そんな感じ。キャラメルボイス重岡ってメモってある。うーん、何の話しよっかな、あといい感じだ、30分だ。よし、じゃあこっからはちょっとジャニーズの話を終え、あっちにしよう、ディズニーの話にしよう。ディズニーの話、クリスマスの話はしたから、ちょっとクリスマスの音楽を流しながらちょっと違う夏の話しよう。こっち、いやでもな、クリスマスの感じを出そう。こっちの曲流しながら、あ、ちょっとクリスマスの曲を流しながら、解雇中なのでね、夏の話しようかなと。ほらだって11月1日はハロウィンが忘れられ、ハロウィン終わったのに忘れられないから、クリスマスの話しますって話してるから、実質まだ秋じゃん、みんな思ったでしょ。いやディズニー好きからすれば、ハロウィンが終わったらもうクリスマスみたいなのとかよくあるけど、世間一般の反応はさ、ハロウィンも終わってちょっとしてからクリスマスなわけじゃないですか。 てかまだクリスマスだと思ってない人もいるでしょ。あ、そろそろクリスマスだっていう人もいるくらいだったから今の時期、あ、今日だ、でも上がってるのはクリスマスか、ごめん、中旬だとまだクリスマスじゃないなっていう人もいるでしょ。だからね、関係ないよ季節なんて。いやでもあれだ、レギュラーショーの話からしよう。解雇中、ディズニーの解雇中といったら今一番挙げるのはレジェンドオブミシカですよ。知ってますか、レジェンドオブミシカっていうショー。2006年7月14日から2014年9月7日までやってたショーなんですけど、これ5周年ディズニーシーの、東京ディズニーシーと5周年アニバーサリーのと同時にスタートしてますね。ちょっとやりたいことあるからやっていい？あ、うまくできる気がしない。メディテレーニアンハーバーにお越しの皆様にお知らせいたします。まもなくディズニーの仲間たちとともに伝説の生き物たちと出会うイマジネーションの世界、レジェンドオブミシカが始まります。講談社がお送りするレジェンドオブミシカ、まもなく始まります。どうぞお楽しみください。レディセンジェンドメン、なんとかかんとか。このアナウンスが、そのレジェンドオブミシカ用のアナウンスなんですよ、が好き。これ5分前のアナウンスなんですけど、15分前もちょっと違う感じのであるんだけど、ほんと好き。で、終わった後は講談社がお送りしましたレジェンドオブミシカ、お楽しみいただけましたか。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしくださいってなるんですよ。これも好き。あのレジェンドオブミシカはカンだけど、ミシカって言えば噛まない。ミシカは伝説の生き物と人間が一緒に暮らしてるっていうところからストーリーが始まって、で人間たちがリズムを奪い合ってしまい、リズムがこの世から消えちゃって、で伝説の生き物たちは門を閉ざしたんですね。一緒に生きてたんだけど門を閉ざしたんですよ。でそれをミッキーたちが門開くぜみたいなストーリーなんですね、このショーの展開としては。ミシカの伝説っていう架空の伝説に基づいたストーリーになってます。でなんかね、いろんなショーも撮ってるの、なんかすごいショー、なんだか忘れた、ごめん、全然名前出てこないからあれだけど、本当になんか豪華なショーで、言ったら悪いけど今のショーとは比べ物にならない。いや一番好きなのこのショーがね。そんなもんだな。ウェーイ。ちょっと楽しんでみました。ちょうどいい切り替えの部分だったのでね。次は何の話をしようかな。ミシカね、本当に好きなんですよ。で今もやってないから見れないじゃないですか。 DVD が出てるんですよ。なんだっけ、15年間の冒険とイマジネーションの海へ出航、東京ディズニーシーザーベストコンプリートボックスノーカット版っていうのが2016年に発売になってて、いやこれ本当に欲しいんですよ。ディズニーストアとかもちろん、パークに行ってもなんですけどあるんですよ、売ってたりとか置いて、あの動画流してこういうのあるんだよみたいなのやって宣伝とかしてるんですけど、それ見てるとすっごい欲しくなるんですけど、誰か買って。これいろいろ入ってる、15年間のやつだから、あのそれこそミシカの前にやってた、ミシカの前でやってる、ミシカの前にやってたポルトパラディーズウォーターカーニバルとか、一番最初のレギュラーショーかな。いやこれもいい。これあの、なんだろう、見たことあると思うんですけど、自分もちっちゃい時に見てたと思うんだけど、音楽はがっつり覚えてるの、CD 持ってるから。伝説を再現する物語、物語じゃない、ごめん、お祭り、ポルトパダリディーゾっていう港の名前が どうのこうのみたいなカーニバルなんですよ。だから音楽がすごい好き。あとこの DVD に入って DVD とかに入ってるのはブラビシーモとか水上ショーね、夜の水上ショー。これはあのミッキーが序盤にしか出てこない炎の星、あ、炎の星じゃないか、火の星と水の星が主役のショー。これ綺麗なんだよね。これをザンビーニブラザーズリズザンビーニブラザーズリストランテっていう、この前のディズニー会でおすすめしたレストラン、おすすめしてないか、ちらっと名前が出てきたレストランの、2階の窓から見るのが結構綺麗でいいと思う。あとは本当はあのクリスマスの中で、夏の話しよう、楽しいから。夏の話、ウォータープログラムの話しましょう。ウォータープログラム、解雇中は1回置いて、いや解雇中だけどウォータープログラム。秋の話してもいいんだけど、ハロウィンの話するとね長くなっちゃうから夏の話をします。はい、一番好きなのはなんだろう、チップとデールのクールサービス、あの2006年からやってるのかな。その中でもな、何年かずっ同じくチップとデールのクールサービスはやってて、デラックスっていう名前がついてる年があって、多分2年目とか3年目かなと、わかんないですけど、そのデラックスの音源を今 CD で持ってて結構聴いてるんですけど、デラックスバージョンはショーの始まりスタートがチップとデールが舞台裏でしている会話がマイクがオンになっちゃってて聞こえてますっていうところからスタートするっていう、なんかこういうの結構昔多かったんですよ。まあ、今もやらないことはないけど、アナウンス、ショースタートのアナウンスとか終わりのアナウンスでなんかボケを挟んでくるみたいな、そういうの大好きで、楽しくないですか。これあのエリアじゃ濡れない場所はないですよ。あのびしょ濡れの場所、リドアイルとかのびしょ濡れエリアって書いてるのがマップに書いてあるんですけど、そこじゃ濡れない場所はないですよ、服着たままプールに飛び込んだみたいな感じになりますみたいな注意を散々キャストさんがしてたくらい水の量が多かった。うん。なんかあれなんですよね、予定してたそのショーって何月何日から何月何日までっていう期間最初に出てるはずなんですけど、あ、暑いじゃないですか最近。もうこれやり始めたの2006年とかですけども、この時期から夏暑いみたいなのが多くて、で人気だったのでこのショーが、なんかもともとやるのよりも長くなって9月くらいまで延長したみたいなショーだったはず。うん、これ C でやってるやつですね。ランドはこの時クールザヒートかな。いや、クールザヒートもいいんですよ。何がいいって、あの公演回数が1日4回あって、でしかもキャッスルフォアコート、私の大好きなキャッスルフォアコート、シンデレラ城の前の広場みたいな広いところあるじゃないですか、あそこでやるショーで抽選なんですけど、まあ抽選外れても見れないわけじゃないけど、1日4回やって、グーフィーが主人公みたいな感じで毎公演出てくるんですよ最初に。でバージョンがあって、ちょっとバージョンの名前までは覚えてないから申し訳ないんですけど、ミッキーとミニーとドナルドと、あとその年によって変わるんですけど、スティッチだったりインクレディブルファミリーだったり、あとマックスが出てきて、マックスとグーフィーっていうチームみたいな感じだったりするんですけど、4組そのチームみたいなのがあって、そのうちのどれか1組が1階に出てくる。だから1日4公演のうち1つずつチームが違うんですよ。なんか伝わってるかわかんないけど、だから誰が出てくるかわかんないみたいな感じになってて、それが楽しかった。ミッキー、スティッチ推しだった時はスティッチの回を見たいから 1回目の公演から貼るんですよ。もう待ってる。抽選ももちろんするし、スティッチの回に、で風向きを読んで死んでる、抽選外れたら城の脇から見るのが一番寝れるから、風向きを読んで城の向かって右側に待ってる方がいいのか、左側に待ってる方が寝れるのかみたいなのをやってたりとか。そう、この時期はね、そんなにそこまで今と比べたら全然人も、まあ、多いけど多くないし、楽しい。めっちゃびしょ濡れになってたな。これキャッスルフォアコートでやってて、パレードルートでグーフィーのクールパニックやってんのかな。1日3回、あれですよ、パニクル、タンクル、リサイクルっていう、あのなんていうんだっけ、だしフロート、そう今出てこなかった、フロートが出てきてて、これ曲が面白い。うん、それよりもちょっと昔のだと、バズか、バズライトイヤー夏の大作戦、スペースレンジャー養成キャンプっていうのを題して、スターコマンドっていう MC が出てきて、そう、あの君たちをスペースレンジャーに養成し、うん、をにしようみたいな分かんなくなった、うん、のをやるんですよ。なんだっけ、なんとか体操みたいなのとかやったりとかするんですけど、これそのスターコマンドっていう名前の MC があのスパイだったみたいな結果敵役だったみたいな感じで、この時は悪者電波っていうので、見ている私たちのことを悪者にしようと、ザーグーはいい人みたいな、ザーグダンスだっけを始めるっていうのがあって、でその悪者電波っていうのは水で流れるから水で流しちゃえっていうので水をかけられるっていうショーだったんですけど、結局ね、これ最後はあのバズが犠牲、バズだっけ、バズが犠牲になってザーグに、バズを狙った追尾砲、追尾する水鉄砲がバズが体張ってザーグごと当てちゃえってやって倒れたかと思ったら、バズはウォータープルーフで大丈夫で、でザーグもここはなんか表記が揺れるんだよね、ザーグもなんか速乾性だったから大丈夫みたいなのとかで、結局次の年もとかってなったんじゃなかったっけ。この2004年にバズライトイヤーのアストロブラスターっていうアトラクションがトゥモローランドにできて、それに合わせてこの年バズのショーが多かったんですよね。はい、あとは最近に戻ろうかな。ああ待って、うん、最近に戻ろう、夏の話するから。ウォータープログラムっていう呼び方をする時代は何年だっけ、2012年とかまでなんですよ。なんかそっから総量コブとか、あ、サマーオアシスプラッシュはどっちだったっけ、ちょっと覚えてないけど、そう、あのサマーオアシスプラッシュね、その話は後にしよう、待って、あ、これはいいか。総量コブのあたりから、ランド都市で、あの夏のショーの呼び方が変わってるんですよね。その名前忘れちゃったけど、総量コブやって、画量群部やって、裁量カブやって、で山水サマービートからの今か、今まだ山水サマービートか、ね、この辺ちょっとよくわからないなんか楽しかった。夜の濡れるショーはね楽しいんだけど、濡れたくないから遠目から見てましたね。画量群部あたり、裁量カブだっけ、うん。でこの時、これ今言ったのがランドのショーで、ここ最近の2012年とか、あ、14年とかあたりのショーなのかな。でこの時期に C でやってたのが、最近ハマってる、最近ちょっとね聞くのにハマって、久しぶりに見たら聞くのにハマっちゃったっていうのがあって、ミニーのトロピカルスプラッシュ、バナナ教って言われてるんですけど、今は ヘイヘイバナーナってやるんですけどね。なんか今日めっちゃ歌ってね。これにそのバナナをなんか盛り上がりがやばい。みんなで踊れるからやばいし、あとなんか久しぶりにすっごい濡れるショーだったんですよ。すげえ濡れるみたいな。てかバナナ盛り上げてる最中にびしょびしょになるから、もう何やってるかわからなくなる楽しさがあった。でこれなんかフルーツを羅列してる場所があって、オレンジパパイヤパイナップル、オレンジパイヤパイパッションフルーツラズベリーみたいな感じでバーって踊る場所があって、それに今ハマって一生懸命覚えてますっていう話ね。いいや。で最近はパイレッツサマーバトルゲットウェットですね。これはね、あの海賊がかっこいい。海賊のグリーティングはそんなにちゃんと見たことないかな、多分遠目で、あの人知ってるくらい、名前知ってジュジュビエーヌさんとかいるなくらいでちゃんと見たことないけど、ショーに出てくる海賊もすげえかっこいい。今年タッチしてもらった、イエーイってリドアイルの中に入れなくて、リドアイルに入るところの橋の上で見て、今年は樽前で、だからすっげえびっしょびしょになったんですけど、そこに樽前だからさ、あの海賊が何人か2人くらいジョージいるわけですよ。帰りにあのハイタッチしてくれた、ウェーイって楽しかったな今年。はい、クリスマスの話、クリスマスの話じゃなくて夏の話だった。夏の話こんなもんです。うん、こんなもんだよ。そろそろエンディングしちゃう？なんかアトラクションの話とかもしてもいいんだけど、あんまり長すぎてもあれだし、今度やろう。いや昔はね、ちょっと最後に一個解雇中しよう。昔はね、トゥーンタウンにあるじゃない、トゥーンタウンあるじゃないですか。東京ディズニーランドの、なんだっけ、ディズニーの仲間たちが住んでる場所みたいな感じのテーマランドなんですけど、あそこの奥に、あ、まずお店があって、ギャグ&ファクトリーみたいな名前のお店があって、で、あと、ロジャーラビットのカートゥースピンっていうアトラクションがあるんですけど、そこの間に、だからトゥーンタウンの一番奥のあたりに木箱があったんですよ、木箱。開くと音が鳴るっていう。あれ、すっごい楽しかったんですよね。結構前に亡くなっちゃったんですよ。はははは。はは。はい、エンディングです。いや、やっと台本戻ってきた。台本に内容が書いてあるよ、嬉しい。はい、まあね、あのいろんなショーとかを取り上げたりとかしましたけど、取り上げてないのもありましたけどね、なんかさらっと終わったやつとか、そこに好きなのがあった人ごめんなさいね。うん、ディズニーだとね、あのアトモスフィアのお話を解雇中みたいな、昔の話とかもしたいんですけどね、いかんせん長くなる多分長くなっちゃう。あとね、ジャニーズだとあれだよね、あの関西ジャニーズジュニアの黄金期のお話とかちょっとしかしなかったよね。あのでもベテランとかボーイズっていうグループ見てたものの、そういうユニットがあるっていうのを風の噂程度にしか知らないわけで、この時期嵐ファンだったんで、そのユニットが結構出てた時期に嵐ファンだったので、話す内容がねとか薄くなっちゃうんですよね。うん、だからあまりたくさんは語れない。うん、はい、もう次回予告のお時間ですか。
はい、
うん、ちょっとあの推しについて告知していいですか。いや、するんですけどね、はい、一応断りを入れます。まず、このラジオが公開される頃に始まるものを、俳優によるクリエイター集団劇チャップさんっていう9人かなの集団がありまして、クリエイターさんたちがおりまして、役者さんで、この方たちが役者100人 展、ごめんなさいもう一回言うね、役者百人展という写真展を開催されるということで、これが12月25日火曜日から30日日曜日、13時から20時、で12月30日は11時から15時っていう日程でやられるそうで、場所が渋谷にありますギャラリールデコ3階、入場料が500円、中学生以下無料で、100人の役者にしかできない写真展とは何か、役者100人の泣き顔で役者が持っている無限大の可能性をお届けしますとサイトより抜粋させていただきました。その他詳細は、劇チャップさんのホームページでいろいろ情報更新もされているので、そちらで確認していただいてね。はい、この劇チャップさんっていう集団の中にうかいモンドさんっていう方がいまして、その方を最近知って、そのつながりでそのこの集まりじゃない、この写真展も知ったんですけど、あの高橋幸也さんとか今結構してる、あと室田月くんもねいるんですよこの写真展に、なんていうんだっけ、被写体側で、鵜飼さんはあの撮る側あ、なんかもう分からなくなってきた、これに行こうと思ってます。オフショットをもういろんな人があ
の
今の時点でも上げてて、まあ、もうちょっとで開催だしね、もう それだけでもうすごい綺麗好きってなってもう語彙がなくなってるんですけどね、もう本当に楽しみです。みんな行けませんか？行きましょう。ちょっと渋谷ですけど、はい、次年末スペシャルなんでね、この回そのあたりの告知もします。12月30日日曜日14時から15時に、E テレシアターという E テレで放送される番組で、テレビですね今回、これは、番組でですね、今年9月に新橋演舞場で上演されました舞台オセロが放映されることとなりました。何から説明すればいいですかね、世界演劇史上屈指の人気作オセロ、シェイクスピアの4大悲劇の最高傑作ですね。はい、主演のオセロ役に中村芝翫さんで、その妻デズデモーナ役にダンレイさんで、演出が井上尊翔さんですね。でこの主役のオセロの中心部下、あの忠義を捧げる神かな、部下のイアーゴという役がありまして、これ今井翼くんが、演じる予定だったんですけど、いろいろありまして、皆さんも知ってるかと思いますが、いろいろあってジャニーズ WEST の神山くんが代役として抜擢されました。はい、私の推しですね。本当に嬉しい狂気乱舞ですよ。あの松竹作品、これ松竹の作品なんですけど、オセロっていう舞台あのでの円盤化って映像化 DVD 化ご希望作品を、その松竹のホームページ、お問い合わせホームページみたいなのがありまして、でそっからする感じなので、まあ、リクエスト的な感じですね。多分円盤化ってだから難しいと思うんですよね、わかんないんですけど、よほど反響があるとかじゃないと難しいのかな。だからやっぱ見れないかと思って、全然期待してなかったんですけど、 DVD の話も全然出てないしと思ってたんですけど、思わぬ方向からテレビでね、地上波で映像化ということになりまして、本当に嬉しいんですね。まさか見れると思ってなかった。30日ですね、12月30日 年末ですから、皆さんお家にいるんじゃないですか。ぜひ見てほしいなって思ってます。今度囲碁を題材に、囲碁じゃないオセロね。いやこれ一人じゃ面白くないボケなんだよね。囲碁って言って誰かにオセロでしょって突っ込んでほしいんだけど、そんな和風じゃねえよみたいなね。置いといて、今度はそのオセロを題材に一本撮ろうかなって思った、でもちょっと厳しいか、見に行けてないしな。 あ、神山くんの舞台話特集とかでもいいかもしれないですね。はい、年末に向けての告知はこんなものですかね。年始、年明けの告知も簡単にします。エンディング長いですよ。告知ばっかりしますか。ツアーウエス TV が始まります。関西ジャニーズジュニアも単独コンサートがありますね。あと1月30日にジャニーズウエスト2019年一発目のシングルが発売になります。褒めちぎりすと傷だらけの愛、両 A 名シングルですね。あとはあれか、オットエンターテイメントさんのあれ1月25日から2月3日シアターサンモールで青春仮闘劇バトリズムステージウェイブ見てあ、耳殴った。うん、これあのうかいさん、うかいもんどさんとあと友達の推し比嘉野翔くんっていう子がいて、うん、これも興味あるな、いいな。グラフアートみたいなの、グラフアートっていうところと何コラボしてイラストも出てるんですけど、それ超可愛いんですよね。うん、はい、こんなもんです。エンディングトーク告知がたくさんありましたが、ぜひぜひ役者100人展見に行きましょう。あとはあの30日は E テレでオセロを見ようってことです。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。ライオンはこれからも来年も推しを推しまくる日々を駆け抜けます。以上、ライオンがお送りしました。推しは推せるときに推せ、第10回到達記念スペシャルでした。メリークリスマス、良いお年を、だからワンダフルなお年をお迎えください。